チュアルコンサルタントのまさみです、今日も引き続き長田杏奈さんをゲストにお迎えして、ポッドキャストを撮っています。杏奈さんお願いします。
皆さんごきげんよう、美容ライターの長田杏奈と申します。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンナさんの紹介は1個前のを聞いてください、
う
ん、
そうしてください。
じゃあ続き続きで、そうアンナさんに聞いてみたかったこと、アンチエイジング的なちょっとこう年齢をね、重ねていく、若いうちの美容とまた違う、老いていく体とどうやっていい感じで向き合うかみたいなのって、その美容ライターのアンナさんとして、どんな風に思ってたりとか、業界はどんな流れになってるかとか聞いてみたかったんです
けど、なんか業界的にはなんていうか、成分の説明とかの時とかにとか、ざっくり美容液のカテゴリーを分ける時にアンチエイジングっていう言葉を使う時もまだあるけど、何の疑いもなくアンチエイジングっていう言葉を使うっていうことはもうないかな。
すごい。
なんなら、
そうなの？
なんならエイジングはアンチ、エイジングに対してアンチっていうのはちょっと、ごめん、言葉を選ばずに言うとちょっと古いなっていう感じになってて、多分ちゃんとなんていうか、アンテナをちゃんとしてる人とか媒体であれば、アンチエイジングっていう言葉をなるべく避けると思うし、むしろ今はなんていうかな、なんかプロエイジングとか、
プロエイジング、
プロエイジング、なんかその前向きにエイジング、年を重ねるみたいなこととか、なんかそういうエイジングに対してその年を重ねるっていうことを、なんだろう、前向きにというか、今までが後ろ向きすぎたんで、その後ろ向きやめようやっていうものが、なんかみんなの中でそういう意識が始まってるかなっていうので、なんだろう、化粧品一つ取っても、なんだろう、このシワをピーンと突っ張って、若い時みたいにシワがなかったことにピーンみたいなのって私あんまりなんていうかいいなって思わなくて、なんかシワもなんかこう肌を潤いを行き渡らせて、なんかふくふくとした肌に何かなんていうか、なんだろうな、痕跡が、自分の痕跡が刻まれて風合いが出てるみたいな捉え方が好きかなっていうので、まあでも本当に最初は言葉から始まるっていうのがあって、そのだからアンチエイジングって言わなくなって、その代わりの言葉から始まるっていう言葉が最初に、
それって誰かが変えようっていうんですか、うん、それともなんか雰囲気的に変わ
る、やっぱね、同時多発的なんだよね、それでだからそので、同時多発的にその流れができていて、今度は何が始まるかっていうと、イメージが始まるんですよ。
イメージ、言葉の次ってこと？
言葉の次はイメージが変わるんですよ。でイメージが変わったのに現実が変わるっていうのがあって、イメージはだからその、例えば今までだったら、なんだろう、大人の雑誌、例えば40代50代をターゲットにした雑誌でも、大人っぽく見える20代、大人っぽく見える30代を起用することが結構多かったっていうのがあるんですけど、で、なんだろう、光をすごくパーンと当ててね、なんか若く見せるとか、レタッチもやる、レタッチっていうのはその、分かります？なんか
修正、
そう、修正とかもやって、結構修正文化ってすごくって、なんか発言権のある人だと右の手を左に付け替えるみたいなのとか、なんかそういうすごいことも絵画みたいな世界もやられているけど、もう世界的にもそういう、なんだろう、シミとかシワとか毛穴とかをレタッチするっていうことが若干なんていうか少し時代遅れになりつつあって、だからライティングとかレタッチの、なんだろう、まだ過渡期だからいろいろだけど、最先端はやっぱりその人の経てきた美しさ、実時間を経てきた美しさをちゃんと捉えて味わえる、人たちの作ったイメージとか表現したイメージっていうのが、今 出てきているかなっていう感じだから、なんだろう、言葉でいくら、なんだろう、年齢を重ねることは素敵なことですよって言われても、今まで散々ね、女、なんだろう、女と畳だっけ障子だっけは新しい方がいいみたいな、うん、そうそう、ことが言われて、なんか本当に10年とか前までは女はクリスマスケーキで25までがみたいな、う
ん、ちょっと信じらんない
ですよね。信じらんないことが
今言ったら大炎上ですよね。
大炎上だし、ダッサいからもうさよならみたいな感じ、うん、
炎上はしないかな、もう相手にされない、
相手にされない、スルーされる、ソース感だと思うんですけど、誰もそんなこと思ってないし、だけどやっぱりそういう、なんだろう、若ければいいみたいな話がどんどん変わってきて、そのさっき首里派の派の時期に、理派の時期に入ってくるって言ってたけど、やっぱりそのエイジングしていく、成熟していくことに対する美しさへの感受性をこれから、うん、なんていうか豊かにしていく時代、
うん、そうですよね、
特に日本は、
うん、なんかさっきもちょっと話したんですけどね、うん、あの年を重ねた人が出すアーティスティックな美しさって写真とか動画に映らないなっていつも思うんですよ。でどういうことかって、別に年重ねてなくても、うん、毎日を真剣に向き合って生きてきた人が出している、うん、向き合ってきたっていう光みたいなのってセッションしててすごく感じるんですけど、うん、だから私ってほとんどセッション中目をつぶってこうやって話すからほとんど顔見てないんですよね、うん、正直失礼な言い方、覚えてなかったですよ、うん、顔だけど、すいませんでした、ごめんなさい皆さん、声かけられてって思うけど、たそのエネルギーで覚えてるんですよね。でそうすると、うん、めちゃくちゃ綺麗、すっごい素敵と思うけど、うん、その人の例えばじゃあブログですとか、うん、その人のなんかお名刺ですとか、うん、写真が載っけるとか、うん、その美しさは多分写真撮れて絶対写らないもんなんですよね。で例えばじゃあ私シャガール大好きなんですけど、うん、シャガールの絵ってもう何時間でも前に入れるけど、うん、じゃあシャガールの写真を撮った時にそれが写るかって言ったら写らないし、うん、みたいな、うん、そのそういう要素、映らない美しさが年重ねるごと増えていくと思うので、うん、そのビジュアルの媒体だけで伝えるのも難しいから、うんうん、こっちもそれを感じ取るセンスを、
そうだね、
磨かない
と、ね、
センスがないと、
う
ん、自分の美にも気づかないから、
そうだね、
そう、苦しくはない、ね、人の美に気づけると絶対自分の中の美にも気づけるはずだから、うん、私たちもちょっとこれからちょっとフェーズ変わって、
ね、確かに、よく見るっていうか感じることだよね、うん、多分今までは先入観が蓋をして、うん、なんていうかアイマスクされてたみたいなのかないけどなんか見えない、ここから先の、まあ、見ないみたいになってたのがようやく外れた今赤ちゃん状態、
そう、
目が赤ちゃん、
みーちゃんもいいのみたいな
そう、
そこに美を見てもいいのねみ
たいなそうそうそう、
だってアンナさんなんて特にインタビューをするお仕事もあるから、うん、その映しきらない美みたいなのって感じることあるんじゃないかなと思うんですけど、
そうだね、でなんか私がインタビューするような人はなんか撮られる慣れたり、表現をしたビジュアルで表現をするのが慣れてる人だからだけど、なんか本当に普通に話したりする自分の好きな友達とか、なんとか偶然会った人とかの美しさっていうのは、多分カメラを持ってきて写真を撮っても写らないし、多分写真に写らないからといってないわけじゃないっていう、うん、感じる美しさ、人に対しても自分に対しても、でもすっごい上手いカメラマンとか、うん、あの上手いっていうかすごく人の美しさをちゃんと見てる人は写せますよ、
やっぱいるんだ、なんか私もなるべくセッションではそこを拾うようにしたいと思ってるんですけど、うんうんうんうん、きっとアンナさんもインタビューだとそこを引き出したいとかあるんですよ、じゃない
か、そうだね、なんかなんだろう、でもなんだろう、なんだろう、自分の範囲でなんだろう、誘導尋問みたいにこういう、うん、美しさが隠れてるはずだって掘るっていうよりかは、逆に隠しで臨んで、相手質問とかはきっかけに過ぎなくて、ちゃんとその人が見せてきたとか、 なんか見えたものとかをちゃんと白紙で受け取るっていうのが意外に大事なのかな。
そりゃそうだな、うん、私も自分の画が出たらセッションいきなり見えなくなるから
そうそうそう、
うん、いやなんでちょっと、うん、アンチエイジングというか年を重ねるっていうのも、うん、時代も変わるし、うん、私たちもきっともっと感性がより鋭敏になるから、
う
ん
う
ん、
そうだね、
きっと美しさ
ね、そうだ、思い出した、そうそう、なんかアンチエイジングの次はプロエイジングっていうのが、うん、なんかそのさっきと第1回と同じで自分に自信を持たなきゃみたいな無理な圧力に感じる人はなんかアンチエイジングじゃなくてリラックスエイジングと思えばいいんだって思ったんですよね。年齢を重ねていく自分のが変化していく、姿が変わっていくことに対してリラックスしてなるべく力を抜いて向き合う、向き合わなくてもいいか力を抜くことっていうのが大事で、余裕があれば味わってみてっていう感じかな。
なんか打ち合わせしたみたいですけど、うん、これしてないんですけど、うん、私のセッションとかブログとかずっと言ってて本にも書いたしステッカーにもしたんですけど、うんうん、リラックスしてエンジョイしてれば絶対に自分らしく生きていけるから、うん、自分らしく生きていけば絶対に幸せになるように設定されてると、うん、だからでもリラックスが全てのスタートで、リラックスしてないと絶対エンジョイできない、
うん、
だからリラックスをいかにするかに全力を注げって言われたセッションがあったんですよね。で、魂は年取らないっていうか、年取らない時間という概念がまずないんですよ。だって10年前のアンナさんと、はい、とかイメージしてください。大して変わって、もちろん成長はしてるけど、うんうん、肉体ほど時間っていう概念はなくないですか、ね、うん、
なんだっけな、なんか読んでた、最近読んでたおのおの漫画なんだっけな、花よりも花のごとくだっけなっていう漫画があって、確かそれでそのなんだろう、60歳の自分の中に20歳の自分も10歳の自分も含まれていて、10歳の人の隣にいる60歳の自分の中になんか同じような10歳の自分がいるみたいな、ちょっと詳細は多分違うんですけど概念的にはそういう感じ、なんかそれすごいしっくりくる考え方だなって思った。
そう、なので魂はすぐにでも10歳にも、なんですか、うん、時間の概念がセッションしててもないんですけど、うんうん、肉体は唯一この3次元でしっかり物、うん、ではないけど、うん、あの物質として現れてるものだから、うん、その肉体が時っていうものを刻んでいるっていうことから、うんうん、魂がすごく気づいたり学べたりすることもあるみたいな話を結構翻訳することがあるから、うんうん、それをなんかその自分がの肉体、自分の魂では感じられない時間をしっかり感じている肉体みたいなものから何を感じるかみたいな、
逆にイエイみたいな、逆にもうタイムレスじゃない持ち物っていうかがあって、
そうそ
う、楽しいみたいな感覚なんだね。だ
からこれがないと気づけ、うん、分からなかった、ね、体験できなかったこととかで、うん、もっと言うと生まれ変わりはあると、私はセッションしてるからやっぱり、うんうん、私はそう思ってるんですけど、うん、そう見えること
が、うん、その前提で話していいよ
なんですけど、うん、この体、この心で、うん、とこの魂の組み合わせは最初で最後だから、そう、でもう今回で最後
一期一会です
ね。そうだから私という魂はもしかしたら来なんか次、うん、なんかどっかね、うん、で生まれるかもしれないけど、うん、このまさみちゃんという体と肉、心とかの特徴とか肉体はないから、うん、この子との付き合いは最初で最後だから、うん、これがどう生まれてどう年老いていくかっていうのを、うん、なんかこうどんな気持ちで寄り添ってあげるかって考えると、
う
ん、いやそんなね厳しくしてること、厳しくはできない。
なんか自分の体を、なんだろう、自分の体は自分のものっていうのがすごく大事だけど、なんか自分のものっていうのだから雑に扱っていいかっていうと、うん、そうじゃないっていうか、面白いね。
そうだからなんかいつも自分のことが特に見た目が好きじゃないんですっていう方に伝えたいんだけど伝わりきらないのが、なんか自信を持とうとしちゃったりとか、
自信が持てるように綺麗になろうとしたりとか、もちろん全然いいんですけど、うん、それで持てるんだったら、うん、でもそうした場合綺麗じゃなくなった時、うん、絶対また自信なくなるから、うん、必ずエイジングっていう会話出てくると思うんですけど、うん、なんかワンコとかでも老犬って死ぬほど可愛かったり、
うちはもう15歳のワンワンがめっちゃ可愛くて
ちょんまげちゃん、
そう、自分ので階段登れないから階段の前でじっと待ってそれで多分なんだ、まっすぐ持たれるとちょっとビクッとなるから、お尻をくるって向けて持って移動するっていう、なんか本当に可愛いんですよ、
可愛い
っていうので、
その、うん、なんかこう不自由が生まれている肉体なんだけど、うん、ちょんまげちゃんの魂は変わってなくって、うん、っていう、なんかそこの可愛らしさ、
けなげさっていうかね、
なんかそういうのが、そういう視点を、うん、まず自分に難しかったら、うん、身近にいる友達とか、うん、まあ、あの好きな人、うん、例えば家族が嫌いとかだったら別に家族じゃなくてもいいから、うん、好きだなって思える人に向けたら、うん、向けて練習をして、うん、それと同じ視点を自分に持ったら、ちょっとエイジングの概念も変わるのかな、う
ん、なんか自分の好きな人が、あのすっごいしわくちゃになったら、なんかそういう場面も見れてめっちゃラッキーって思っちゃう、
本当、なんかハゲてく過程もなんかこんなにケア落ちてるみたいな、年は取ったんだなみたいな感じとか、
なんか表面の変化をめでながら、なんか変わることと変わらないことのなんていうか愛しみポイントってあるよね、本質が好きだから、その表面の変化も愛しくめでるみたいな気持ちを自分に持てると本当はすごい、うん、本当、
いやー、なんか、
はい、
あ、絶対人は死ぬし体は絶対滅びるから、うんうん、そこに対して優しい気持ちを持てないと、うん、毒が相当溜まってきちゃうから、う
ん、毒だね、
この毒は自分も周りもね、ちょっとしんどくさせちゃうから、うん、なんか優しい気持ちを、
そうだね、優しい気持ちを持てるもの、なんでもいいんだよ、推しでもいいんだよね、
そうそうそう、
なんだっけ、あのピアニスト、
チョソンジン、
チョソンジンでもいいから、うん、その推しの気持ちをちょっと自分に振り向けてみる、
そうですよ、そうなんですよね、うん、なんかそのこれでもな、言ったらな、嫌と思う人もいるかもしれないけど、うん、
はいはい、
割と自分のことが全然好きになれない人って、うん、推しをすごい好きに、うん、うわーって推しにはまってしまうことがあるんですけど、うんうんうん、それは全然悪くないけど、うんうん、その推しを愛おしいぐらい、うんうん、自分も、その推しで練習させてもらってる、
うん、推しで練習させてもらってる、
尊いですよ、そう思うと推しはなかなか、う
ん、推しが尊くて自分も尊い、
そう、尊いを練習させてくれてる推しと思って、うん、で推しも絶対自分のファンが、うん、いや、やっぱり幸せな方が絶対、うん、絶対絶対いいわけですから、うん、推しのためにもちょっとそのエキスを自分には反転させるってやるといい気がしますね、うんうん、
面白い、
うん、あと、うん、なんかもう一個話したくて、
オッケ
ー、アンナさんフェミニズムのことも結構されてるじゃないですか、はい、なんかしてるっていうか、そういう流れに
流れになってる、
はい、なってる、ちょっとセッションの話してもいいですか、うん、
いいよ、
アンナさん、アンナさんたまにセッションさせてもらうんですけど、アンナさんのお写真でなんか性教育の教科書とか作るかもしんないよみたいな話を結構なんか
その時は全然みたいな、あの
なんで
なんでみたいな、そうそうそう、
けど割と、説明すると旦那さんは美容とかもやっておられるんですけど、フェミニズム、まあ、女性の体についてのあの女性の体を女性がしっかり知っていこうだったり、女性の体のことをちゃんと女性に権限が持てるようにしていこうって活動もされてたりするんですけど、なんかねスピリチュアル的にもめっちゃそのテーマはあって、
うん、
私の本の後書きとか、うん、購入者特典のポッドキャストで話したんですけど、うんうんうん、これ女性の解放っていうのは本当にテーマ でこれはスピリチュアルだけじゃなくて、何だったっけな、うん、私のクライアントさんで先生術の先生がいるんですけど、うん、西洋先生術、うんうん、西洋先生術でもやっぱり女性の なんか私ちょっと詳しくないであれなんですけど、うん、女性の星が変わる るから立場が変わるみたいな、ね、今までは補助だったりとか、うん、そういう役割だったのが
ケアしたりサポートする役に
それが変わってくるらしいんですけど、うん、本当にスピリチュアルなその私がよくこう、うん、あのセッションとかで受け取るようなことで もうすごいそれは言われていて、うん、女性がの役割が本当に数千年ぶりとかもうすごい単位でかがらっと変わっていくので、
うん、ちょっとその辺の歴史興味あるけど今日はちょっと割愛でめっちゃ気になるわ。
だからこそすごい女性は解放されるけど、うん、ただ、うん、慣れてないから、うん、どう解放していいかわからなかったり、うん、あと結構細かく、うん、この年代に生まれた人はこんな役割、うん、この役割をした人があるからこの人はこんな感じ、うん、こんな感じってこう女性同士の連携がすごい大事だし、うんうん、とはいえその抵抗もすごくある、うん、自分たち女性としての抵抗もあるし、うんまあ、もちろん男性っていうか社会の抵抗もあるから、うんうん、そこをどうやってその流れに乗っていくかっていうのすごい言われることがあって、うんうん、で私その中で一番大事なのがやっぱり体、うん、女性と男性は何が違うって私正直魂ってあんま男女ないというか、うんうん、魂って両性具有的、両性具有っていうか性別ってあんのかなって正直思うんですけど、やっぱり肉体の女性という肉体に宿りがちな特徴、うん、男性という肉体に宿りがちな特徴、それはホルモン的なこととか、うんまあ、機能的なことあるじゃないですか、うん、の影響をやっぱ受けるっていうぐらいにしか思ってなくて正直、うんうんうん、でなんかだけどはっきり体にはある男女差っていうのはある、それは心がどうであろうと、うん、心が男女どういう認識であろうと、うん、肉体は女性じゃないですか、
うんうんうん、
の機能がある、多分生理があるとか、うんうん、子供を産むとか、うんうん、男性は、まあ、こういう機能があったり、うん、器官がついてるみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、
ざっくりね、
ざっくりざっくり、うん、でその今まで何が一番スピリチュアル的には変わるかっていうと、うん、誰かの付属物、うん、何かの付属物であった、うん性から解放されるので、うん、もう主体的にやっていけるってなった時に、うん、全てが誰かの庇護のもととか、うん、誰かの管理下のもとっていうのをある意味出るってことでいうと、うんうんうん、私たちの基盤である肉体をもっと女性が知ったり、うん、女性がもっと自分の肉体について理解したり、うん、寄り添っていくっていうのを細やかにやらないと、うん、逆によりパワーが出せないかなと思うんですけど、うん、今までは割と管理されるところが無意識にあったのかなと思うので、うんうん、そのフェミニズムっていうのが割とこう今までは権利みたいなところで、うん、ウーマンリブ的な権利の主張みたいなのもあったと思うんですけど、うん、じゃなくてその肉体、うん、そのヘルスの部分の自由、うん、自由っていうか主導
権、選択権、
うん、選択権っていうのも大事だなってなったら、うん、割とそういうのやっぱり全世界的に動きがあるなと思って、うんねうん、で割とその渦の中にいるからどんな感じかなって聞きたかったんです
けど、ね、なんか多分今の不満不死でその2種類話があったと思うんで、まず最初にその、その女性の時代が来るみたいな、うん、今まで付属物だった女性が
男性がダメってわけじゃない
ですか、うん、そうなんだ、主体性が取り戻されるっていうので言うと、最近なんだっけさっきまさちには話したんだけど、うん、めちゃなんかこれが表してるなって思ったのが、
さっき
そう大リーグのね、大リーグの代表社長、うん、社長ってアメリカってなんて言うんだろう、なんか大リーグ球団のトップに女性が、うん、キム・アングさんっていう人、マイアミ・マリーンズのゼネラルマネージャー GM ですね、
はい、
にキム・アングさんという人が就任したって、結構男社会みたいな中で初めて女性のジェネラルマネージャーっていうことで、前大統領夫人のミシェル・オバマもなんか興奮している、応援してますってつぶやいたっていうので、でそのなんだっけな、そうそう、あこれかな、そう最近そのネット上で女性の皆さん、ガラスがたくさん割れているから靴を履いてというフルフレーズが流行語になっているっていう、これは最近の記事なんですけど、なんだろう、 つい本当に目と鼻の先の時代はガラスの天井があるっていう話、うん、そしてガラスの天井があることを例えば女性が政治家になるとか企業でトップに立つとかリーダーになるとか主導権を握るっていうことに対してガラスの天井、見えない天井があるんです信じてくださいみたいな時代があった。そしてそのガラスの天井を破ろうっていう 今もやってますけどぶち壊そうぜっていうムーブメントが起きた。でなんか第3フェーズがもう始まってて、じゃあもうすぐガラスの天井割れ始めてるんで、じゃあ天井割った後に私たちどうする準備をしようぜっていうことで、その靴を履くガラス割れたガラスの中を歩く靴を履くっていうのがめちゃ面白い例えだなってそう思ったんですけど、そうだからなんだろう、ガラスの天井を割るっていうのもこれからもあるし、あとはその割れた後っていうことをイメージして準備したり動くっていうのは大事だなって思うんですよね、うんうん、
スピリチュアル的には、うん、恐れがあると確実、うん、その恐れが現実を作る、私たちの内側にあるものがあの物質化するっていうのは本当にどなたのセッションしてても思うので、うん、人は思ったようにな人生を生きるって私は思っているので、うんうん、なので恐れがやっぱり私たちの中にありますから、うん、でこれはスピリチュアル的には女性を選んでる人は、うん、その恐れを解放しに生きてることがほとんどで、うん、まあ、全員とは言わないけども結構ほとんどで、私が見る限りは、うんうんうん、だからないって言っても絶対あるんですよ、
うんうん、
そう自己表現をすること、うん、社会に対して 100% の自分を表現すると、うん、多分過去生で殺された人もいるだろうし、うん、なんかもうあの村八分にされた人もいるだろうし、うん、とかっていう経験をしているから、うん、それを今回はしなくていいんだっていう体験をみんなしに来てるからように見えるんですね、うんうん、ってことは、逆に言うとそういう恐れはまだあるってことだから、うん、あると必ずそういう現実を引き寄せるから、うん、だから、よし、靴も履いた、
うん、
ちょっとガラスは落ちてるけど行くぞってなった時に恐怖心があるから、うん、あんなところ飛び出したら大変なことに遭うぞとか、
う
ん、
本当にそういう時代があったからね。
で靴履いてまで行くような女は本当にダメだなみたいな人をやっぱ引き寄せちゃうから、うんうん、そこに対して、うん、外部に対して取り組むんじゃなくて、うん、そういうものを現実化させてる自分の恐れを癒すことに集中してもらうと、
うん、
必ず時代が追い風だから、うん、そういう人は消えてなくなるので、うん、めっちゃこれ面白いと思った話があって、うんうん、地動説、天動説ってあったじゃないですか、うんうん、
ね、
うん、地動説っていうのは、うん、世界の端っこは滝になってて、うん、巨人が支えてて、
すごいよね。
でも、うん、その違うよと、
うん、すごいファシネーション。
そう、天道天が、うん、あの宇宙が動い、うん、の中をこう地球が動いてるんだよ、うん、いうのが、うん、地動説、あ、その、うん、あれ、うん、どっちが違う、その説が、うん、もうあまりの違いのある説が、うん、こう入れ替わったのって、なんで入れ替わったと思います？
なんでなんで、
例えばものすごく科学的な証明をしてみんなが納得したから、
証明しようとした人殺されたり
する、そうですよね。なぜかって、
うん、
これどこで読んだんだっけな、
うん、
なぜかって言う
と、うん、なんで、
天動説か、
うん、
地球中心説が天動説だから、うんうん、今地動説じゃないか、うん、宇宙の中心は太陽で、
こっちが動いてます、
ね、そう、地球の他の惑星とともに太陽の周りをぐるぐる自転しながら公転してますよっていうのが地動説で、みんなこれ信じてるじゃん、うん、今で前はそれを言った人は殺されたわけじゃないですか、うん、なんで、うん、その天動説から地動説に変わったかというと、うん、天動説を信じてた人たちが寿命で死んだからなんだって、
う
ん、
あー、もうこれ重なるね。
そう、
いやすごいさ、
あと現役じゃなくなった、
あ、
なんですって、サダの世代交代だったんです
って。そうだよね。でもなんかそれすっごい重なるなって思って、私は今43歳だけど、もうなんかなんだろうな、20代ぐらいの人ってもうすっごいおっぱ始まってる、もう違う、じゃあもうすごい次の世代でもう準備はめっちゃ整ってて、だけどとにかくそういう頭を おじいさんって言ったら申し訳ないけど70とか60とか50
人によっては全然ね自由な魂の徹子さんみたいな80代もいますし、
でもそういう人が抑えてて、それを今我慢しててよく聞くのが死ぬのを待ってますっていう、
まあ、やっぱり死ななくても現役ではなくなってくると、ね、そう
ご退場いただいてとか、そのちょっと待てばもうご退場されるみたいな、
で私たちは狭間の世代だから、意識的に変えていかなきゃ、古いままで退場しても多分70、80の人だったら逃げ切れると思うんですけど、40、50、30、30、40、50はまだまだその新しい社会でも現役やっていかなきゃいけないから、自発的に変えていった方が、できっとこのタイミングで生まれてきてるから、それを楽しみにもしてるはずだし、いや私の本も10代のこの感想が、もやっと分かってたことがまとまっててすっきりしましただったりするし、アンナさんもさっき言ってたけど、アンナさんの本も若い人にとって当たり前、
当たり前ですっていう、そう、まあでも、そうなんだよね、
いい悪いじゃなくて、ただ変わってはいくので、
変わっていくっていうことで、狭間の時期だっていうことで、特にその若い人たちに関しては、助けてあげるって考えなくても邪魔もしないって考えればいいのかなっていう、
なんだったら背中押してくださいみたいな、
そう、
そうですよね、助けるっていうか本当、
あとなんかその自分の受けた抑圧とか辛かったことを、私が辛かったんだからあなたたちも同じ思いをしなくちゃおかしいっていうのは、正直もうやめた方が毒が出る
ような、みんなで癒し、なんかそのアンナさんと話してると、全然アンナさん普段全然スピーチは全然興味ないし、そ
う、でも面白いと思ってるよ、
いやいいの、興味そんなないし、私もアンナさんにスピリ、でもアンナさんには気にせずスピリチュアルの話、興味ないけど全然しちゃうんですよ、
あるよ
本当、けどその時に、でもやっぱ共通で、そのむちゃくちゃ普段スピリチュアルを意識してないアンナさん、その感覚的にはすごく感受性が高いからあれだけど、が発するキーワードって、私のセッションでもキーワードで、やっぱそのシスターフットみたいな、その男性が敵って意味では全くなくって、女性がこれ女性という体を持って生まれてきた魂、自分自身の性別の認識は何でもいいんですよ、男性でも女性でも何でもどっちでもないでもいいんですけど、女性という体を持って生まれてきた魂同士が、もう何千年ぶりの改革期にいるから、個別にやってたら結構混乱するから、みんなで協力してこの変革期をやるとすごくいいんだけど、割と女の敵は女みたいな、なんかその、それを阻むものがあるから、ちょっとそれは軽く無視して、女性同士助け合いなさい的な。
なんかこの間ちょっと多分ネットで検索してほしいんですけど、なんかヌメロでフェミニズム作品について話し合うっていう、
ヌメロって雑誌ですね、
そう、雑誌のヌメロ .jp かなっていうのをやって、その中でちょっとおすすめしたんですけど、あ、違った、違わなかった、それでまずシスターフットっていうと、いつも一緒にいて、気持ちを同じにして、なんだろう、密に付き合って、なんか統一していかなければいけないっていう風な、
あ、昔の小学生中学生の
みんなで仲良くみたいな、そういう感じに思われる人もいるかもしれないけど、スキャンダルっていう、保守も保守の米国の保守的な放送局、FOX だったっけな、そのセクハラスキャンダルへの立ち向かい、女たちがどう立ち向かったかっていう、シャーリーズ・セロンとニコール・キッドマンが出てくる、映画があるんですけど、それ全然みんなの女の2人がすっごい癖が強いし、エゴもあるし、別に一緒に飲みにも行かないけど、2人で語り合ったりもしないけど、でも何かその人がなんか自分をのなんていうかな、なんか主張、自分をなんていうか、自分を助ける行動をやることが、他の人にも波及してくる、なんていうか、新しいそういうつながり方みたいなのがちょっと描かれていて、なんかそれがいいなって思ったのと、多分その対談には、マーガレット、
皆さん、ヌメロ おさだんなで検索してもらうと、
そう、
おさだんなさんと
三原ゆうきさん、の
方と対談の記事があります。フェミニズム作品を語ろうという、
そう、そのちょっとシリーズものだから長いかもしれないんだけど、その中で、Hulu っていう配信の、ハンドメイズテイル次女の物語っていう、ドラマ、連続ドラマを紹介したんですけど、これってそう1980年代にマーガレット・アトウッドというカナダの、女性の作家が書いたディストピア小説を、現代にしてる、あの原作にしてるんですけど、なんとあれ30年ぶりかなぐらいにその次女の物語っていうその作品の続編が今年出た、うん、日本でも出たんですよ。青岩っていう、誓うに願いって書いて青岩って言うんですけど、
はい、
最悪次女の物語読んでなくても、多分独立した物語としてついていけるかと思うんですけど、Hulu でそのハンドメイズテイル次女の物語を見て、1話とか2話ぐらいまでそう見た後っていいから、その青岩を読むと、そこには何だろう、女の敵は女というなんか都合のいい、社会システムにとって都合のいい話をなんかぶち破るような一大スペクタクルの、めちゃめちゃこう何て言うか、そのなんかエンタメディストピアものなんですけど、エンタメが書いてあるので、ちょっとそれストーリーで入れてみるのもいいんじゃないかな、小説とかで。そう、
いや、女の人の敵は女だって刷り込まれているのが、結構散見される時が割とあるんですよ、セッション。
へえ、セッションで？
あるあるある、だからなんか女の人には本音言えないとか、あとそうアマさん言ったみたいに、シスターフットって言い方しないけど、女の人同士助け合おうってすると、私そういう集団行動苦手で、いや違う違う違うみたいなところが、説明してもなんか60分とか80分じゃできないから、そういうのがあったらぜひ見てほしい、
スキャンダルと、マーガレット・アトウッドの青岩、予習として Hulu で次女の物語、多分入会最初無料シーズンあるからね、そう見てもらえると結構その辺の、女の敵は女っていうのと、シスターフットってなんか窮屈なもんじゃないみたいなのが、いい意味で崩すのを助ける物語だと思います。で、なんかマサチンが私に振ってくれた話のもう一つ、女性の体というところで、
これ長くなったけどいいですよね、このまま進めますよ皆さん。よっしゃ、
そうする
か、なんか切ったりして聞いてください。
分かりました。でその今なんだろう、本当にね、私去年かな、去年だよね、去年急に、生理の企画を振られたんですよね。
でそれはなんでなんですか、
わかんないけど、多分なんだろう、編集者の勘ですよね。
その時はまだフェミニズム
なんか、フェミニズムとその肉体っていうのはちょっと微妙にカテゴリーがちょっとだけ違ったりするんですけど、やっぱり女性の体を、自分の体を知って見直そうっていうムーブメントが、まあ、フェミニズムの文脈でもあるし、
普通にありますよね、なんかフェミニズム関係なく、
マイボディマイチョイスとかそういうことだけでなく、なんていうか、テクノロジーの分野からも結構あって、それが合体して大きい流れになってると思うんですけど、去年初めてセールの企画を振られて、で、よかったら読んでみてほしいんですけど、エトセトラのボルさんの私の私による私のための身体も、なんかそのリプロダクティブライツ&ヘルスっていう、よくリプロっていう風に短縮されるんですけど、女性のじゃないか、性と生殖の権利っていうものが結構フェミニズムの中の大きい活動としてあって、例えばその避妊をする権利とか、その堕胎の話とか、そのもっと身近なことで言えば、その自分の生理をピルでなんか対処するのか、布ナプキンにするのか、それとももっと違う何かを使うのか、それ自分の体にまつわる選択肢とか、まあ、それはリプロっては言わないけど、ちょっと違うけど、なんかそういう 体に対する自己決定っていうのが当たり前にできてるかといえばそうじゃなくって、体にまつわるタブーとか選択肢とかその法律とかも結構その男性中心社会の中で結構都合良いシステムが出来上がっていて、女の人が自分で決めるっていうのがなんか体にまつわることがその阻害される要因があるんだっていうことに、現代でもまだあるんだっていうことにみんなが気づき始めていて、でそのエトセトラのね仕事もね、私はい私やりますって言ったんじゃなくて、そのなんかやっぱそれも編集者の勘なんだよね、あのエトセトラブックスの松尾さんがなんかリプロ、体やらないって言って、で私は多分松尾さんが私が生理の企画とかやってるの読んだんだって思ったけど全然違ったの。
へえ面白い。
で私美容ライターだって言ってんのにっていうか美容ライターとしてずっとやってるのに、最近すごいその女性の体の記事をめちゃめちゃ仕事が来るっていうか振られるんですよね。でなんだろう、そこは多分みんな編集者の人が勘で、なんだろう、女性の体の選択肢とか尊重するっていう今必要とされている感覚を多分こいつは分かるはずだっていうことで振られてるのかなって思うんですけど、なんか生理企画っていう風に言うというよりも、最近はフェムテックという言葉で、そうそう、
アナさんに教えてもらった、
そう、女性のそのためのテクノロジーっていうので、なんかそういうなんていうかメディアの人が好きな新しい言葉の概念みたいなのがなんか結構なんか厳密には日本のフェムテックはフェムテックじゃないみたいなことを言ううるさい人もいるんだけど、
原始仏教と一緒でいろいろこの界隈はいろいろ言う人はい
けてないから私はもうごめん無視して、だからそういうフェムテックっていうキーワードを突破口に、普通のお洋服とかメイクとかなんかスターとかが載っている、雑誌に女性の体を取り扱う記事がすごい勢いで増えていて、多分私のデイリーしてる出版社でもすっごいやってて、あとあのネットとかでもすごいウェブの記事のアクセスとかがめちゃめちゃよくって、やっ
ぱ感受性が皆さん鋭くなってるんですよね。
それはもちろんそう、作り手もそうだし受け手も、
受け手がいないとだって全然違う話だもん。
そうそう、なんでそう、女性の自分の体を知る、そして選ぶっていうことがすごくなんていうか美容の表皮の話の延長線上で、今結構中内臓の話とかもしているような状況で、で多分ネットとか見てる人とかニュースとかチェックしてる人なら、その性暴力周りの刑法の改正が、改正の話とか、あと、まあ緊急避妊薬とか中絶の方法とか、なんかそういうものが日本では結構ガラパゴスで、海外では当たり前に享受しているような権利が、そのまだなんていうかアクセスが良くないっていうことが、今までそんなこと知らなかった人も知っておかしいって声を上げるようになってるっていうのはすごいことだなって思って、
なんかスピリチュアル的な話にちょっとで話すと、体って本当に魂とか、体心魂でユニットだから、でも、表面に出てるとか3次元に出てるのは体だから、体の影響ってやっぱり一番どでかいというかインパクトがあって、で例えば楽器でイメージしてもらいたいんですけど、楽器はものすごく丁寧に扱わなきゃいけないし、楽器で激しい曲弾いたりすると、やっぱりその楽器にも圧はかかっちゃうから、ね、2週間に1回プロとかだったら2週間に1回、3週間に1回ぐらい調律するじゃないですか。例えばじゃあ、スタインウェイすごい何千万もする ね、私たちの体は何千万どころの騒ぎじゃないぐらい貴重なものだから、
うん、
その繊細なものだから、うん、そのスタインウェイを全く、うん、あの調律せずに弾くピアニストなんていないわけで、うん、だけど今まではピアノは弾くんだけど、うん、調律は他人任せだったりとか、うん、バイオリニストの言う通りに調律してたりみたいなところを、
うん、
いやその私がこういう調律をしたいとか私が選んできた調律師に調律してもらうみたいな、うん、
好みの調律ね
みたいな、その体は調律しなきゃいけない、特にあの女性っていう体は1ヶ月に1回ホルモン乱れるわけ でセッションするとものすごくホルモンがかなり、あの魂とのつながりを邪魔したり促進したりとかすごくする。まあだから
背骨
が大事だから自分とつながっているためには音外さないようにするにはやっぱりこまめに調律しなきゃいけないんだけど、そのピアノの調律のことをバイオリンの人にあんなこと言われたくないってだけの話で、
うんうんうん、
みたいなところで、その
男性
に支配されたくないって意味じゃなくて、いやあの
分かんないよねっていう、
一緒にこう、うん、あのコンチェルトのね、うん、バイオリンとピアノでいい音楽するためにも、うん、ちょ分かんないから黙っててくれ、うん、ピアノのことはピアノの人に任せてっていう、うん、
決定権とかをそうそうそうちょっと取り戻すっていうことなんだよね。
あとその調律しなきゃいけないんだっていう概念さえも、うん、取られてるところがちょっとあるふうに思うので、うんうん、だって生理なんて、うん、私たちの小さい頃って、
うん、
ナプキン隠しなさいみたいな、
うん、
隠すものっていいものじゃないみたいな、
うんうん、だからそう奈良時平安時代ぐらいから汚れ扱いされ始めたんですか、
うん、そう、その浸透的に血が汚れとか、うん、そういう別の意味はあるのかもしれないけど、うんうんうん、まあ、とにかく自分の体がどういうサイクルで動いていて、うん、それをどういうふうに調整することができて、うん、まあ、心地よくすることができたり、うん、みたいなことに興味をどんどん向けていくような流れにはなるはずだし、
うん、で興味を向けてもらえるようなコンテンツをご用意してお待ちしておりますので、
そうなので、うん、女性が解放されていく、まあ、解放っていうか、
そう
ね、より伸びしろを全部使っていくには、うん、体っていうのはあの、うん、いいメロディー奏でるには楽器大事だから、ケアをするっていうのは、うん、その美容っていうのからもう一歩深まって、うん、あの調律じゃないけど、うん、身体のこともちょっと興味持つと楽しいかもしれないですね。
だからあなたのに来るそういう生理とかが決してタブーではないっていう話とか、うん、自分の体の自由とか権利とか選択肢を取り戻すっていうのの先に見えているのがなんかジョイ、なんか自分の快楽とか、なんかそれがなんかセクシャルなものだけじゃなくてもいいんだけど、自分の心地よさみたいなものを追求するっていうフェーズが
絶対にスピリチュアル、うん、私の、うん、あのあの翻訳するものでは、うん、対立っていうのは絶対に NG なんですね。あの分断を生むので、
うん、
あの古い地球にまんまと、
うんうんうん、
志高くして波動が低いっていう、うん、よくあるスタイルって言われるんですけど、
うん、
なのであの男性と対立するんじゃなくて、うん、良いメロディーを交響楽団としてそれぞれの楽器、うん、で多分きっとこれからは男性の体に女性の魂が乗ってるとか、
うん、
どちらでもないという魂というか心か、
うん、
が乗ってるとか、うん、あの魂がどんどん優位になってくると、うん、まあ、男女という、
うん、
今までの思う男女とまた違う概念、その、
うん、
まあ、うん、ちょっとこう
でもね、
ちょっとでも説明できないけど、
でもさ、そのさ、多分スピリチュアルの視点、青写真じゃなくても、多分その予感はめっちゃ、
ね、
勘だけで生きてるジャンルの人がね、めっちゃそれは見えてるから。
今まではピアノと、うん、なんかバイオリンしかいなかったけど、うん、そこにビオラが出て、ティンパニーが来てて、うん、いろんな楽器で、
うん、
いい音楽を作るためには、うん、それぞれの楽器がを演奏してる本人が思うベストな調律をそれぞれして、
うん、
切磋琢磨して、
うん、
あのいい音楽奏でようねという前提で口出しするんだっていう感じ、うん、そう
だ
よね、
だからバイオリンとチェロが、まあ、バイオリンとピアノがずっと喧嘩しててバイオリンを排斥した交響楽団とかなんかそういうことがつまんないよって感じなんだよね。
ふくよかな音色にするために、
うん、
ちょっと私のことは私に任せてもらって、
うん、
で合わせるときに合わせましょうっていう感じでいきたいですよね、
うんうん、
そう あと最後なんかその、うん、アンナさんがさっき言ってた、うん、シスターフットのところで、うん、そのねっちょりした友情じゃなくて自分の利益を考えた時に相手の利益を優先するのが一番だったみたいな感じの話だったじゃないですか。なんかその愛なんだっけ、うん、相手の共通の利益じゃないけど、
うんうん、あのそう自分の利益を利益っていうか、うん、自分の不条理を正す過程でそれが相手のなんか相手というか同じ女性のなんていうか苦しみを晴らす活動にもなんか期せずして同調してなんか増幅効果があったみたいな言葉難しいな硬い言葉
本にも書いたんですけど、うん、なんかジャックあたりさんがコロナの、うん、イーテーかなんかのコロナ NHK かの特集で、うん、コロナですごく変わるのが、うん、究極的私本に書いたんだよな、うん、究極的に他者、うん他者貢献みたいなのが、はいはいはい、実は自己の利益を深めるんだっていうのはその、
うんうん、
他人にコロナってこう、うん、みんながうつっちゃうともう私もダメなわけだから、うんうん、他人の幸せ 他人の、うん、にうつさないことを優先すると、うん、結局自分も安全ですよみたいなところからちょっと違うな、なんか書いたんだよな、
なんかね、うん、そうなんていうか自分を大切にするっていうことがすごく難しく感じる人の一つのパターンとして自分を決して他人に貢献するサポートするとか譲る
立てる、 する的な
自己犠牲が美徳とされすぎてしまって、うん、なんかなんだろう自分を大切にするって結局エゴイストで自己中心、うん、自己中じゃないのみたいなことになりがちだけど、なんか自分を大切にするっていうことを極めると、うん、なんか人を大切にすることになるし、うん、自己犠牲じゃない自己犠牲っていうなんていうか自己犠牲っていうことじゃない他人を大切にするは結局自分を大切にするに帰ってきたりする
そうですよなんか私は利他とは合理的な自己中心主義であるっていうことを、うんうんうん、ジャックアタリさんフランスの経済学者の人なんですけど、うんうん、思想家でもある方なんですけど、うん、の言葉を紹介してて、うん自分が感染しないためには、うん、他人の感染を防ぐ必要があるから、うん、長期的に見たら利他的であることが自らの利益となるってあるんです、うんうんけどなんかそうスピリチュアル的に見ても、うん、結構その表層に出てるのはアンナさんだし、うん、私だけど、うん、もっと深掘りするとつながってたりするから、うん、自分に対してお互いその犠牲的にはならないっていうのは絶対なんだけれども、うん、相手の中に自分を見たり、うん、自分の中に相手を見たりすることで、うん、その自分を大事にするのがちょっと苦手な人とかは、うん相手の中に見る愛おしい部分で練習をして、うん、それが自分にもあるって考えるのもいいし、うん、他人への愛情他人との関係が難しいって人は、うん、自分の愛おしいところがきっと他人にもあるって反転させるとか、うん、そういう見方をすると、うん、なんかもうちょっと頭で多分これ理解すると結構混乱しちゃう、うん、その自己愛とか、う
ん
う
ん、なんかおき体感できるお気に入りのやり方っていうのが多分
私は、うんその辺がもう頭で考えすぎてぐちゃぐちゃになってる人には動物をでもこれ動物があんまり好きじゃない人にはピンとこないって言われちゃったんだけど、うんうん、なんか動物って、うん、ペットとかちょんまげちゃんって、
う
ん
う
ん、
うちの犬です
そうちょんまげちゃんがなんかお手伝いね家事をしてくれるから好きなわけではなくて、うんうん階段上がれないちょんまげの愛おしさが
もう身よな気はするし手がかかるんですよ
存在しているだけの愛おしさみたいなのから練習を教えてくれるから動物は、まあ、そこもね、それを受け取る感受性みたいなところの練習もいるとは思うんですけど、うんうん、そういうきらめき命のきらめきみたいなのが絶対同じ命だから自分にもあるみたいな、うんうんうん ちょっと反転をさせて、ちょっと頭で考えない
。結構私たち頭で考えるタイプだもんね。
そう、自己肯定とか、うん、自尊心とかを、うん、作動的に説明すると結構伝わんない
んですよね。なんか自分に対してこう私は自分を好きかどうか嫌いかどうかってなんていうかチェックしてダメ出しをするっていうんだったら何も考えない方が良かったりするもんね、
うん、だからなんかちょっと愛おしいものが、うん、を見つとか好きなものを見つけてその中に自分を見つけたり、うんうんとかその逆をやってみたりとか、うん、体感をしながらちょっと自尊心の筋トレをしてもらって、うん、時代が変わるのでこれまとめに入ってます
ね。いいよ。
時代が変わるので、うんはい、なんか私はマイノリティだとか思わずに、うん、いやもしかしたら私の時代が来たなぐらいに思って、うんうん、で女性の場合はちょっとガラッと今まで私たちが育てられてきた女性ってこうですよとか、うんまあ、定型の幸せこうですよはちょっと相当ちょっと違ってくるから、うん、あんまそれにはこだわらないようにして、うん、でもうそういう時代を目当てに生まれてきた子がわんさか来るから、うん、なんだったら勝手にマイノリティと思ってると、うん、せっかく遊べるところで遊べないから、うん、
リラックスしてね、はい、
リラックスして、うん、マインドチェンジ、
はい、
していかれると多分絶対楽しいですよね、
うん、
きっと。
そうだね。なんか本に書いたんだけどすごくその本を一冊書いた中で一個だけ覚えてもらえれば読まなくてもいいっていうフレーズがあって生きてるだけで美しいっていう。
いやなかなか自分には思えないけど、うん、大事な人だと根っからそう思ってますもんね、
うん、生きてるだけで美しい総合芸術としての自分をめちゃリラックスして
エンジョイしましょう。
やってみな
と自分にも言う、う
ん、はい自分にも言う、
はい、じゃあ
というわけで、はい、めちゃ長くなりましたよ。
またアンナさんよかったら来てください、
う
ん、
はい今日はありがとうございました。
バイバイ皆さんさようなら。